Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata velamani. Sikkhapadam samādhiyami.
Panatipata velamani. Sikkhapadam samādhiyami.
Adinnādana velamani. Sikkhapadam samādhiyami. Sikkhapadam samādhiyami. Musavada velamani sikkhapadam samādhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samādhiyami.
Sulamelaya majjhapamadatana velamani Sikkhapadam samādhiyami.
Sulamelaya majjhapamadatana velamani. Sikkhapadam samādhiyami.
Sadhu sadhu. sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
はい、ありがとうございました。はい、スマホをね、機内モードかサイレントに入れといてくださいね。はい、この光の中のねマインドフルネスが12月に出て、で一回ね先ほどお話ししたように名古屋でも講演会やったんですけども、ちょっと雨の日だったんでね雨で寒かったんで来れなかった人も結構いたみたいなんですけども、で今日はねこのマイソールさんですでですね、マイソールさんとはもうすでに、もう 6,7 年かぐらいね毎年来させていただいてるんですけどもね、そこで今日はねまた瞑想会やらせていただいて、 ですから、ここへ来ている、ね、方々からの、ね、いろんな質問なり何なりを受けながら、この本について主に、ね、語っていきたいなと思います。ですか、はい。でね、今ね確かに、今私らはちょっと、ね、難しいことをしているっていう自覚は一応あるんですよね。難しいことをしているっていうのはどういうことかというと、多分皆さんが普通に、常識的に持っている、何かに基づいて、それに基づいて、基づいている話ではないんですよ、実を言うとね。そうじゃなくて、皆さんが普通に常識的に思っていることは本当はそうじゃないんじゃないのっていうね、そういう話をしているので、これちょっと難しいのね。つまり何て言うかな、今普通に生きているその場所っていうかフレームっていうかね、それそのものについて問いかけているのでですか。だから何て言うかな、これをすれば健康になりますよ、だからしようよねとかね、あるいは例えば、いろんなね怒りとかね、そういうものが体にも心にも良くないからそれをきれいにしていきましょうよねとかね、とかね、こういうことやったら元気になるよとかね、そういう話だったら非常に話は楽で、ああいう話は本当楽だろうなと私は実は思うんですよ。本当にこれをしたら、ね、自律神経がね穏やかになってね、穏やかになるあなた健康になるんですよとかね、そしてあなた家族関係良くなりますよとかね、そういう話だったら非常に楽じゃないですか、ね、じゃあその自律神経を整えるためにはこういうことをしましょうってね、でそれが体の運動であっても、あるいは体心の何かであってもね、話としては非常にシンプル であとはその何て言うかな、そのやり方のがちょっと細かく、ね、なっているでなって、で、こういうことしたらこういうふうに順番によくなるよっていうそういう話になって、これは非常に単純明快で、ああいう話をしてる人たちって本当楽だろうなって実は思ってるんですけどね。で私が伝えたいと思ってるのは、皆さんにとって考えたこともないことを伝えようとしてるのね。考えたこともないことだから難しい。で初めから何でこんなことを言うかというと、今からお話しすることを何て言うかな、今まで私らね何か新しいものに出会った時に、自分が知っているものに当てはめようとするわけね、普通はね。それは当たり前ですよね。だから私らが普段すでに持っているもの、要するにあのことでしょうっていうね、そういう話なんですよ。だったら話は非常に分かりやすいじゃないですか。だけど今からお話しすることは皆さん多分カード持ってないです。カード持ってないです。だから例えば今皆さん5枚カード持ってるじゃないですか。で私が要するにこのことでしょうってね。 ああこのことでしょうってね、ではないはずなんですよ。全然思いもがけないような話に当然なるわけね。だって自律神経を穏やかにするだってもうすでにかと思ってるじゃないですかね。で怒りがなくなったら怒りがなくなることが最高の健康法ですとかね、そういう話だったら非常に分かりやすいですよね。まあ、だってまあ怒るっていうことと体の関係でちょっと難しいかもしれないけど、まあちょっと考えれば怒った時のな血圧上がっちゃうしね、いろいろあってなんかネガティブなものが体の中にあふれるから、それが下手すらがんになっちゃうし、あるいは胃潰瘍になっちゃうし、だから怒るっていうねネガティブな感情と体にダメージを与えるっていうことは、まあ因果関係があって、だから怒りをなくせば体にもいいよねっていう、そういう話だったらね本当に楽だろうなと思うんだけども、だけどそういう話でもないんですよ。まあそういう話も含みますよ、ね。今日今からお話しすることを実際に実践してもらえば、怒りっていうのはなくなります。なくなる。怒りのない世界って楽じゃないですかね。ね、だけど怒りがなくなるんだけども、その怒りのなくなり方が多分全然皆さんが思ってもいないようななくなり方をするので、ね、まあ普通怒りのなくし方って言ったらね、憎きあの人ってね、でもあの人にもまあいいところはあるしとかね、まあいろいろ見て何とか自分の心を抑えるってね、ようなやり方ね、今いっぱいありますよね。カウンセリングの人たちがね山ほど抱えていて、でクライアントの人に合わせて、まあ、いろんな、ね、技術を与えるじゃないですかね。でもそういう話でもないんですよ、ね。で結局どういうことかっていうと、今ね この本の題名になったマインドフルネスっていうねものがあって、で、まあ、名古屋でもねもう当然、非常に人気が出てるかなと思いますね。どうですか、名古屋の会社でもマインドフルネスの研修とかしてるんですかね。してる？私聞いたことない。うん、してるの。うん、あるし、あるいは心療内科さんですね。まあ、今日は来てらっしゃらないけども、名古屋の駅の近くに、一つクリニックがあって、東京に赤坂クリニックっていうのがあるんですけども、貝谷先生っていうねとこ先生がされていて、それの名古屋支部っていうか、まあ、もともと貝谷先生は名古屋の出身の人なんで、まあ、もともとはこっちだそうだったみたいですけどね、その赤坂クリニックのグループがこのマインドフルネスっていうものを心療内科の文脈に入れて、だから、まあ、要するにうつの人とかねパニック障害の人とかの治療にマインドフルネスを使うっていうことを、まあ、日本で一番先に、入れて、だ医療に入れるってことは、まあ、要するに医療っていうのはほら健康保険とかねいろんなのがあって、だからそれを治療をやると保険が通用するっていうね、だからまあ安くできるっていうね、まあ、そういうシステムにした心療内科ですね、一番先に先頭走ってるね、まあ、そこその、支部っていうか名古屋のねあれが今あったりとかねあるので、まあ名古屋でもそういう、まあ社員研修のレベルね、それから心療内科さんのレベル、でもあるし、まあもちろんあと、雑誌とかね、テレビ番組とかね、いろいろもうマインドフルネス取り上げられるので、もう一応市民権を得てるんじゃないかなと思うんですけども、でも正直なんだかよく分かんないですよね。なんだかよく分かんない。でなんだかよく分かんないのは理由があって、理由があってどういうことかというと、なんだかよく分かんないようにしてるわけなんですよ、実を言うとね。でなんだかよく分かんないのはなぜって言ったら、要するにこの人どういう人か分かんないっていう場合、どういう人ですか、どういう意味ですかね。要するにこの人の名前も分かんないし、まあ名前も分かんないし、どういう出身の人なのかね、どういう経歴の人なのかが分かんないってことが、この人が分かんないってことですよね。で分かるときと、ああこの人は、あ あの大学の卒業生なのね、であの会社に勤めてた人なのね、であの人の親戚なのねって言ったら大体もうだんだん分かってきちゃうじゃないですかね、この人がね。だけどこの人がどこの学校を出たのかも分かんないし、どこの会社に勤めてるのも分かんないし、どこに住んでるのかも分かんないし、誰が親戚なのかも分かんないとなったら、この人謎の人じゃないですか。ですよね。でマインドフルネスってそうなんですよ。でそれはわざとなんですよ。わざとなの。わざとマインドフルネスの正体を分からなくしてるのね。なぜか分かります？いろんなマインドフルネスをめぐる、ちょっといろんなものを消し去りたいからですね。でそれでまあマインドフルネスといったら、まあ一応もう科学的な方法なんだよとかね、言うんで、そうするとなんか非常に、まあ要するにニュートラルなね、中立的な、科学的な方法としてマインドフルネスがあって、だから心療内科でも使えるし、だから、会社の人がね、研修費用を出してマインドフルネスの講座を受けてきなさいということもできるわけですね。ですか、でそうなんだけども、これもね、このマインドフルネスよりかもうちょっと前にそれと全く同じ、ことが起こって、でそれは何かというとヴィパッサナーなんですよ。ヴィパッサナーね、ヴィパッサナーってあれも全く同じ手法を使ったわけね。どういうことかっていうと、いきなりヴィパッサナーってものがあるわけねあるわけ。これ謎の言葉なんです、ヴィパッサナーっていうのはね。謎っていうのは今言ったように、その経歴を隠してるわけね。わざとです、わざと。そしてそれ、これは科学的な方法なんですね。誰にも当てはまる方法なんです、ね、だからヴィパッサナーとマインドフルネスって、まあ、実は意味はほとんど同じなんだけども、登場してきたのはヴィパッサナーがちょっと早くて、で遅れてマインドフルネスが出てきて、で登場の仕方が全く同じなんですよ。つまり謎なものとして、謎っていうかあらゆる経歴とかを全部隠しちゃって、でそれで中立的な何かとして出てくる。でそれにはもちろんいい面と悪い面とか両方当然あって、で当然いい面があるがそういう手法を取るわけね。いい面なんですか？もう余計なもんないから、あ、科学的な方法なのね。で科学だったらもう全ての人と開かれてるでしょ、ね、これが仏教のなんか浄土真宗東本願寺派とかなっちゃったらね、それで東本願寺派の以外の人はね、もうあんまり、ああお東さんねってねなっちゃうじゃないですか、ね、あるいは日本の禅宗の曹洞宗となったらね、もうなんか、ああ曹洞宗って永平寺さんでしょって、まあ私関係ないしってなるわけね。だけど科学となったらもう全員になるわけですよ。だから、そういう手法を使ってヴィパッサナーとかマインドフルネスっていうのが世の中に登場してきました。これもわざとです。もうこれも本当にそれこそ広告代理店が絡んではいないんだけども、まあの完全手法ですね。ですか。でその当然デメリットもあって、なぜかというと、特にデメリットまともに食らったのが仏教の坊さんたちなんですよ。つまり仏教の坊さんたちにとって、何なんだこいつはってね、いうことなのね。何なんだこいつは。いきなりなんかこの業界にヴィパッサナーですとかね、マインドフルネスですってなんか現れた者がいて、なんかよくわけわかんない、何なんだこいつはってね、話になるわけ。でそうすると仏教の坊さんとして、まあそれなりの勉強してきた、それなりの修行してきた人たちが、これわけわかんないものになっちゃうんですよ。でそうするとわけのわかんないものよって何ですかね、警戒するじゃないですかね警戒するわけね警戒して、もうわけのわかんないからもうあっち行けってなっちゃって、ね、そういうふうになるわけね。で、まあ中にはちょっと好奇心のある人がいて、ちょこっとだけやって、だけどもちょこっとだけだから、そんな深いとこ行けなくて、ああまあちょこっとやった、まあそう大したことないわって言ってね、捨てちゃうってね、いうことなんですよ。で今ね、私がやろうとしていることは、 このわざと隠されていた経歴とか、ね、そういうものを全部隠すのをやめて、隠蔽工作を全部やめて、で要するにこういう文脈の中であったのねっていうね、ことをして、そうすることによってもっと広いところにつながっていける。そして、なんていうかな、その今科学とかなんとかっていうふうになると、これも完全に、世間のね、あの在り方の中にあって、で、まあ、世間とかは要するに皆さんが普通に生活しているこの世界ですね。でこの皆さんが普通に生活しているこの世界の常識のままにマインドフルネスとかなんかを理解しようとして、ね、だけどもこれ無理なんですよ。これなぜかっていうと、マインドフルネスっていうのは世間に所属してないのね、実を言うとだから余計わからなくなるんですよ。ですか。で、まあ、ここはヨガスタジオさんじゃないですかね、ヨガね、でヨガだって実は世間に所属してないんですよ。わかりますそれどういう意味かね。2000年前3000年前のねインドでね、そこら辺からまあヨガが始まってね、延々と現代までつながって、まあ今現代も日本でもねアメリカでもどこでも大人気ですけども、だけどもヨガの本当の源を見ていくと、普通の世間の人が世界っていうのはこういうもんなんだと思い込んじゃっている、ね、それとは全然違うところからヨガは来ている、あるいは それと全然違うところへ行くためにヨガっていうものがあった、ね、だからそれを世間の枠組みの中だけで理解するっていうのはちょっと無理なんですよ、ね、だけどこれはちょっと分かりにくいですよね。何言ってるか分かんないじゃないですかねだからだってヨガやって健康になるっていうだけだとこれはもう完全に分かりやすいですよね。でここの筋肉をね柔らかくするとかね、ここのねあれを良くするとか、あこれで病気によくなるよとかね、そういう話だとちょうど非常にいいんだけども、だけどそれともちょっと違うわけですね、ヨガっていうのかですか、ね、なのでなんていうかな、この普通に皆さんがこれが世界そのものなんだと思っているその外にマインドフルネスもヴィパッサナーもヨーガも所属してるのね。ですか。そこをちょっとまず押さえてください。ですか。でそれに興味を持っているか持ってないかはあれなんだけども、どうせやるんだったらばそのぐらいやった方が面白くないのかなと思うんですけどねだって今の世間 の枠の中で世間の価値観に沿って、生きているだけじゃあんまり面白くないんじゃないかなと思うし、でそもそもその枠の中でヨガをやったりマインドフルネスをやったりヴィパッサナーを やるっていうのもあんまり面白くないんじゃないかなと思います。ですから、ヨガもヴィパッサナーもマインドフルネスも皆さんが普段生きている世界の外へつながっていくもんなんだってねいうふうに見た方がはるかに理解しやすいです。すべてのことが。ですか。で、この皆さんが普段生活している世界の、外のことを扱うのが、まあ、いわゆるの宗教なんですね。で、皆さんが普段生活している世界そのもののみを扱うのが科学で。科学で。ですか。だから科学と宗教っていうのは住む場所が違うんですよ。住む場所が違うんですか。だから住む場所が違うからお互いにお互いをまあ尊敬している。つまり皆さんがこれが、自分たちが普段生活している世界、のね、 真理となったらこれはもう科学が扱うべき でそうではないところを扱うのが宗教ですね。だから、分かりにくいですか、ですかね。はい。でそれでね、まあこんなこと言われてもなんか全然面食らっちゃうでしょうけど、まあ少しずつ話していきますよ。あのね、このねまあちょっとねまあ少しずつやっていきましょうね。あのまあ例えばね、今自分が住んでいる世界があって、その外へを扱うのが宗教だとかマインドフルネスだとかヨガだとかヴィパサナなんだってまあ言って、別に私外なんか興味ないしっていう意見もありますよね、当然ね。ね。だけど世間の内側だけで、生きるっていうのはどうなんでしょうかね。辛くないですかね。で辛くないですかね。いや辛いはずなんですよ。辛いはずで。でなぜ辛いかっていうと、この世界っていうのは結構ね、ね本持ってる人だったらこれ36と37ページね開けてくださいね。あのまあこの今日もまたちょっと第4図と第5図についてねちょっとお話ししますけども、あのっていうのはここが本当にこの本の鍵なんだけども、これはヨーガの鍵でもあるんですよ。だからヨーガやってる人私関係ないとは言わせないです。なぜこれが分かんない、ヨーガ分かりませんですか。あのマインドフルネスもそうです、ヴィパッサナもそうです、で座禅やってる人もそうです、でナムアミダブスの人もそうです、でもしかしたらここにキリスト教徒の人いるかもしれないけども、キリスト教もみんなそうです。で私この間カトリックの神父さんと激論を交わして、激論じゃないわもっともっと友好的な対話だったんですけどね、やって、で要するにこの4図と5図ね、これが分からないとヨーガは分かるのは無理です。マインドフルネス分かるの無理です、ヴィパッサナ分かるの無理です、シカンタザ分かるの無理です、公案分かるの無理です、生目立つ分かるの無理です、カトリックもプロテスタントも、まあ、同じようなもんだけど、同じようなもんって言ったらあれだけど、あのキリスト教の復活とかね、そういうの分かるの無理です。ってことは逆に言うとこれが分かれば全部分かっちゃうってね、そういう話になってくるんですよ。これが分かれば、ヨーガのヨーガスートラとかね、そういうもので扱っているのが何を言っていたのかが分かる、ね、これが分かればシカンタザが分かる、これが分かればナムアミダ仏が分かる、でこれが分かればあのマインドフルネスも、ヴィパッサナーも全部分かる、ね、だからもうここだけでいいの、この36ページと37ページね、4図と5図で、要するに今日マインドフルネスの何でも皆さんが普段これが自分の世界だと思っている枠の中では理解することができないって言いました、ね、で皆さんどういう世界に生きているかと、この第四図の世界に生きているわけね。ね、あのね、そして我々は第四図ではなくて第五図、っていうものがあって、そこを、理解しないとヨガをやることの意味もないし理解もできないし、あのこのマインドフルネスも、ヴィパッサナもシカンタザも公案も生阿弥陀仏も、イエス様の十字架の上での死と復活も全く理解できない。でも逆に言うとこれが分かれば全部理解できるって、ね、そういう話 なんですよ。ですか、でそうなんだけども、まあこれにはちょっといろんな、ステップバイステップでねちゃんと説明していきますけれども、いや私そんな話興味ないしっていう人もいるかもしれないね。私は別にヨガしてちょっと健康になればいいだけだしね、マインドフルネスやってちょっと心が落ち着けばいいだけで、ちょっと自律神経が良くなってそれでちょっと健康になればいいだけですってね、いう人もいるかもしれないけども、そういう生き方だと人生どうせ行き詰まっちゃうんですよね。どうせ行き詰まるわけね。なぜ悪いけども年取った病気になって死んでいくからですね。ね、でこれはねどういうことかっていうと、要するに普段我々があんまり考えたくないことですね、考えないようにしようとしていること、なぜ、どうせ解決つかないと諦めてるから、ね、ですか。でそのどうせ解決つかないと諦めていることが実は解決つくんだよって、そういう話なんですよ。わかります？でこれはねここで、あもうその話聞きたくないっていう人と、あ聞きたいという人と2つに分かれるのね。なぜその話聞きたくないかというと、どうせ無理でしょうっていうね、そういうなんか諦めがあるんですよ。で今私が言ってるのは、いやそんな無理じゃないよっていうことね。つまりどういうことかっていうと、まあちょっとこれ例えですよ、まあ非常に今重たい我々が病気にかかっているとするじゃないですかね。でそれで自分が重たい病気にかかっていることは分かっているわけ、それが非常に難しい、治るのはまず無理だろうということもと思い込んじゃってるわけね。ですか。だからもうとっくの昔に治療することとかなんか諦めちゃってるんですよ。ですか。つい最近なんか病院行って診断を受けて、あ結構重たい病気だな、じゃあでも絶対治すぞとね決意して、いろんな情報を集めていろんなお医者さん行っていろんな治療法を試してるなんていう期間はもうとっくに終わっちゃって終わっちゃってもう諦めモードになっちゃってね、諦めモードになっちゃってどうせ治んないから、ね、それでもうどうせ治んないからこんなことはもう考えるのやめたっていうのが今の世間の在り方なのね。そしてもう皆さんの親ももう諦めました、学校の先生ももう諦めました、皆さんの会社の上司ももう諦めました、みんなもう諦めてるんですよ。だからもう今さらこの病気を治そうよねっていう発想もないし、それについての話し合いもないし、それについての検討会もないし、もうないない尽くしなんですよ。ですか。そういう状態なのね。だから皆さんは普段これを治せるなんていう発想の人に会ったことはないはずなんです。だからそういうことも話し合わねてこなかったのね。だけどで今私らがやろうとしているのはそういう常識をひっくり返そうという話なんですよ。だからこれはねなかなか難しい。なぜかというと、まあ、さっきも言ったように自分がどういう病気ですって言われて、うわじゃあ何とかしなきゃと思って今何とかいろんな治療法を見つけようと頑張ってる人だったらば、あこういう治療法あるよって言ったらもうすぐに飛びつくじゃないですか、ね、だけどもうそういうステージは終わっちゃって、もうとっくの昔にもは完全に諦めモードに入っちゃってるっていう、ね、そういう人どうせ治らないからってねいう話なんですよ。ですか。でそれは、皆さんの家族も学校も会社も全部そういうモードに入っちゃってるわけね。ですか。だからまさかこれが治るとは誰も思ってない。 そう思ってください。いいですか。でその時に、いや実はこういう治療法があるんだよっていう、そういう話だとどうですかね。受けが悪いですよね。なぜ、もうとっくにみんな諦めモードに入っちゃってるから、諦めモードに入っちゃってるから、だからもう治療法を求めるなんて熱い気持ちがもうないからですか。あまりにもなんていうかな、偽の治療法が現れてそれに飛びついてダメだったっていう記憶があまりにも強すぎちゃって、だからもうとっくの昔にみんな何かを求めるって気持ちも薄れてしまったっていうね、そういう話なんですよ。で その状態の時に、いやそうじゃないんだよ、治るんだよって、そういう話をするから全然受けが悪くて、でそうなんだけども、まあ奇特な人たちがいて、それを本当に信じてくれる人がちらほらと現れてきて、でちらほらと現れてきた人が試してみると本当に治っちゃったっていうね、いうことなのね。で本当に治っちゃったっていう人はまだちょっと数少ないので残念ながら、でもいます。この部屋の中にも何人かいますですか。でだから、今からやろうとしていくことはそのぐらいのことなんですよ。つまりこれやればちょっと健康になるよとかね、自律神経が落ち着いて、ね、よくなるよとかね、ようなレベルの話ではなくて、もっと根本的なところでこの人生をの何て言うかな、解決をしてしまう。だからこのキリスト教でもそうだし、仏教でも、あるいはヨガの伝統でもそうだけども、必ず解放ですね、黙者とかね、まあ、いろんな、解脱とか、ね、いろんな言い方をする。キリスト教の、まあ、救いですね、救いでも解脱でも何でもいいんだけど、ね、そういう話なんですよ。だから本当にそこに、何かから救われる道がある、本当にそこに何かから解脱する道がある、本当にそこに何かから自由になる道がある、そういうことで、それを信じきれるか切れないか。だけど解脱ができるっていうことを信じないでヨガをやるって、これ自己矛盾もいいところですよ。だってヨガって何のためやんですか。健康のためですか、ダイエットのためですか、その冗談じゃないですよ。解脱のためですよ。いいですか。それ以外の目的でヨガなんかやらないでくださいね。解脱のためにヨガをやる。解脱ってまたわけわかんない。要するに苦しみから完全に解放されるってことですね。ですか。苦しみから完全に解放されるためにヨガをやるわけだし、座禅をするわけだし、ね、信仰を持つわけだし、それからね、マインドフルネスもやるわけだし、ヴィパッサナもやるわけね。いいですか。だから何て言うかな、最初から目的を何か低いところに設定してほしくないんですよ。一番高いところに設定しましょうよって、そういう話なんですよ。ね、で最初からゴールドメダルを目指そうよって、そういう話だよね。6位入賞とか目指すんじゃなくてね予選通過ぐらいを目指すんじゃなくてね、最初からゴールドメダルを目指そうよって、そういう話なんですよ。でゴールドメダル取れるんですよ、本当に、ね、でだから何て言うかな、あまりにもゴールドメダルを取った記憶がなくて、まあ、せいぜいのところよオリンピックに出場するだけが目的とかね出れたらいいわってね、いうぐらいのところじゃなくて、最初から本当に高い設定をして、で最初からヨーガをすることで私は本当に苦しみから完全に解放されたい、ね、ヨーガやってちょっと5キロ痩せるのが目的とか、ね、そういうのはやめてくださいね。そうじゃなくて5キロ痩せるのが目的じゃなくて、本当に苦しみからの解放されたい、 そういう話でなかったらヨガやる意味じゃないじゃないですか、ね、でマインドフルネスやる意味もないし、ヴィパッサナやる意味もないし、あの座禅やる意味もないし、南無阿弥陀仏でお念仏する意味もないし、ね、キリスト教の信仰する意味もないんですよ。ですか。でそれで、でもなんでそんな、ね、ことが可能なのって不思議でしょ、ね、だって今まで散々いろいろやってきて、でも全然ダメだった、ね、で私らがとっくの昔にそういう話を諦めちゃったのは、もう散々やってきてでもダメだったっていう記憶があまりにもあるから、だからいつの間にかみんな諦めモードになっちゃったっていう、そういう話なんですよ。ですか。でもね、私らが今提示しているのはこの方法が分かれば我々は勝てるよっていう話なのね。要するに今もう負けモードになっちゃってて負けモードになっちゃってて、あまりにも長い間勝つってことを味わってないので、勝つってことがどういうことか分かんなくて、どうせ負けるでしょうっていうねいう話になって、どうせ負けるんだったらもう練習もしなくていいやってね、あの勝つ見込みがあるんだらちょっと練習しようってなるけども、どうせ負けるんだったらばね、もう練習するだけ疲れるからっていうね、そういう話なんですよ。でところが今我々は、今までどうしてもダメだったのをひっくり返せる方法、ね、でそういうことなのね。ですか。で、ただねこの今日はまた4章4図と5図の話なんだけども、この4図と5図が本当に理解できたならば、皆さんは今私が言っていることが全部本当だと分かってもらえるはずです。ですか。そして、いいですか。はい。でね、じゃあこの四図と五図、あの本見てくださいね。四図の五図でこの中ね、このこういう世界があるわけね。こういう世界があって、でこう要するに単純、まあ、あの単純に言うと、この世界の中に何かいいものと何か悪いものがあるんですよ。まあそりゃそうですよね。何かいいものと悪いものがある、ね、で実際皆さんの生活そうじゃないですか、ね、いいものって何ですかね、まあまあ、お金だったり就職口だったり、ね、いい給料だったり素敵なボーイフレンドだったりガーフレンドだったり、ね、まあ、いろいろあって、その反対に嫌なものがありますよね。嫌なものがあってね、病気だったりお金がないことだったり就職口がないことだったり、ね、誰かから非難されたりとかね、侮辱されたりとかね、あるいは地震だったりとかね、あのまあいろいろあるわけですよね。ですか。で我々の人生はどういう人生なのかっていうと、この世界の中でいいものを追いかけて悪いものから逃げる、単純に言えばそういう世界ですね。ですよね、そういう世界、ね、で、我々は、この世界の中にどういうわけが生まれちゃったわけなんですよ。生まれちゃった、ね、そしてこの世界の中に生まれちゃった以上、あと、どうやったら幸せになれるかっていうと、このいいものをなんとか手に入れるしかないじゃないですか。でどうやったら不幸にならないかっていうと、この嫌なものからなんとかして逃げるしかないわけね。ですか。ね。でいいものってなんかいいから欲しいじゃないですか。で嫌なものって嫌だから嫌だからどうしてもなんか憎くなりますよね。あるいは怒りが湧いてきますよね。ですよね。だから当然こういう世界を生きていると、非常にだんだん欲望とね、物と怒りとか憎しみっていうものが当然湧いてくるのは当たり前じゃないですか。ですよね。で、じゃああとはどうしたらいいんですかね。あとはその欲望に従ってもっともっといいものを手に入れて、 でその憎しみに従ってもっともっとこの嫌なものから逃げたり嫌なものを破壊しようとしたりね、いろいろするわけですよね。だから まさにそれ今私がやってることですよね私が今やってることですね。普通の世間で行われてることね、ですか、ね、でじゃあなんで、じゃああとはもうどうしたらいいのかって言ったらば、このいいものをなんとか手に入れようといろいろ工夫する、この嫌なものから逃れようといろいろ工夫するしかないわけなんですよ、人生っていうのは。ね、と思っているとなんか全然違うこと言う人が生きて、あなたのそういう何か欲しいっていう気持ちとか何かを嫌だっていう気持ちが苦しみを生んでるんだよっていうね、いう人たちが現れて、でそれでそのいいっていう気持ちとか嫌だっていう気持ちね、で要するに好き嫌いですね、あるいは判断ですね、あこれはいいこれは嫌ダメなもんだと判断ね。でそういう好き嫌いとか判断することなしにこの世界を見なきゃいけないんだよっていう人たちが現れて、その人たち何なんですか、その人たちがマインドフルネスですね、ですよね。マインドフルネスで皆さんが、教わるってこと、そういうことでしょ。好き嫌いなしに見る、判断することなしに見る、ね、今ここで、はい、なんかだんだん分かってきましたかね、ですか、ね、でもなんかちょっとなんかすっきりしないですよねいいですか、マインドフルネス、ね、そういう、欲しいっていう気持ち、そういう憎いっていう気持ち、怒りっていうものをね、それを、抑えていかなければいけない、ね、なぜそれが苦しみを生んでいるから、となりますよね、ですか。なんかちょっときつくないですかね今2つの可能性があるんだけども、この2つもかなりきつくないですか。じゃあもうちょっと見ていきましょうね。まあ普通の世間の生き方ね、頑張ればこのいいものを得られるよってね、あるじゃないですか。で、あこのこのこのねこのこのこれがね、相葉さんの人生を壊してるんだから、これをなんとかね、しなきゃいけないってね、言う。で大抵それは極端に言っちゃいますよね。つまり何か欲しいために頑張って努力して手に入れるって、なんかすごく良さそうに見えるんだけども、これキリがないんですよね。恐ろしいことに、恐ろしいことにキリがないってことは、これさえ手に入れたら幸せになれるはずだったんだけども、実はなれないんですよ。これ怖くないですか。これみんな知ってるじゃないですか、ね、あれさえ手に入れたら私は幸せになれるはずだったのに、で実際に皆さんものすごい努力して手に入れたんですよ。で幸せになったかっていうと、ならないんですよ。なぜかというと、その時にまた自分もあれが手に入ってないとすごい分かっちゃうじゃないですか。ねえ、っていうものさえ手に入れれば幸せになれると思って一生懸命ものすごい努力して A を手に入れたんだけども、その時皆さん何を気づくかっていうと、 B が手に入ってないことが気づくわけね。それで じゃあ B さえ手に入れたらなんとかなると思って一生懸命ものすごい努力をして B を手に入れたんだけども、その時皆さん何に気づくかというと C が手に入ってないことに気づくわけね。そして目の前に C を持ってる人がいるわけね。皆さん嫉妬で狂っちゃうじゃないですか、ね、だから皆さんがね、どんなものを手に入れても全てのものは手に入らないし、そして皆さんが持っていないものを持ってる人たちがいて、どんどんどんどんね、気狂っちゃいますよね。だからこの方向で幸せになろうとするのはかなり無理があるでしょう。思いません？ね。で逆にこの自分が何、ね、かのために不幸せになった、何かのためにねとなってとなると、その何かを非難してそこから何とか逃れようとする、ね、皆さんは被害者である。そして被害者ってことは被害の反対は何かと加害者ですよね。加害者がいる、ね、はい、どうぞどうぞ入ってください。でどうぞどうぞ。でその加害者から何とか、その人を批判して非難してその人から、何とか損害賠償を求めるとかね、そういう生き方、ね、でそうするとどうなっちゃうかっていうと皆さんは24時間加害者のことを考えることになっちゃうわけね。そういう人いくらでもいるじゃないですかね。加害者という言い方ちょっときついかもしれないけどもね、自分の親のことだったり子供のことだったりパートナーのことだったり兄弟だったりあるいは会社の上司だったりね、まあまあそういう人のために自分は今苦しんでいるっていう話だともう山ほどありますし、もうそういう話ばっかりですよね大体ね。で問題はそれが本当に客観的に正しいのかっていうと世間のレベルでもかなり怪しいですよね。これはもう皆さんもう何十年って生きているからわかるじゃないですか。いくらでもわかるはずですよ、ね、誰かが被害者で誰か私は被害者で私は A さんという人の被害者で A さんが加害者で、ね、っていう、まあ、あって、でそうするとA さんという人はとても悪い人のように聞こえますよね。極悪非道の大罪人のように聞こえますよね。そしたらば A さんという人は全ての人が A さんを憎んでるはずじゃないですか。でもないんですよ。 A さんって結構人に好かれていてね、人に好かれていて、じゃあ A さんという人は悪い人なのいい人なのどっちなの、分かんないですよね。世の中みんなそうでしょ、みんなそうでしょ、わかります、みんなそうなってるでしょ、ねえ、そんなことばっかりなんですよ。だから誰が良くて誰が悪いか全然わかんないんですよ。ねえ、ねえ、誰かにとって A さんはとんでもない加害者なんだけども、誰かにとって A さんという人は愛すべき人で大好きな人で、じゃあこの A さんという人はこの人にだけ悪いことをしてこの人だけいいことをしたか、そんな話でもないし、もうそんなのが全部もうぐっちゃぐちゃに入り混じってるっていうのはこの世間じゃないですか、ですよね、ね。でこれ一体何なの、何なんですかねこれね、不思議じゃないですかね。つまりこの悪いっていうものが本当に客観的に悪いんだったらば、大体みんな客観的に悪いっていうのが決まるわけですよね。客観的に悪い人ってね出てくるんだけども、この A さんという人はある人にとってはいい人なんだけど、ある人にとっては悪い人で、ある人にとってはとてもいい人で、その人になって、そんなのばっかりなんですよ、ね、そういうふうにこの世間っていうのはできているじゃないですか、ね、もう皆さんでも何十年って生きてるんだから、そう経験してるでしょ。でこれ一体何なのって言ったらば、はい、全部でっち上げなんですよ。全部作り話なんですよ。本当に やそんなことないですよ、 A さんがこういうこと言ったのは事実だし、あ A さんがこういう行動したのは客観的事実であって、そんな私全然話を作り上げてないですよ、私は全然あの嘘なんかついてないし、これは客観的事実ですとかね、まあ、まあもちろん言うんですけれども、いいですか、でも非常に不思議なことがありますよね。というかこの世界そのものは実際そうなってるじゃないですか。じゃあどうしてそうなるの。でそしてこのいいものをなんとか、手に入れようとする方向でどうして幸せになれないの。ね、そこが分かんないとこのマインドフルネスで、いきなり好き嫌いなしに物事を見ましょうなんて言われたって分かるわけないんですよ。本当にね。分かるわけないから、どうせみんなあのごまかしてるだけじゃないですか。ね、ですか。ってことはね、この皆さんが信じてやまないこの世界ですね、この第四図、いいものがあって悪いものがあって、私はいいものさえ手に入れたら幸せになって、悪いものから逃れられば、なんとか不幸を免れられると思い込んじゃっているこの世界っていうのは本当に客観的に存在する世界なのかっていうと、怪しい限りなんですよ。怪しいのね。ですか。じゃあこの世界はじゃあどういうふう、なんでできているのかっていうと、まあ私は普通映画ってことをよく言います。映画っていうことね。で映画っていうのは2つ意味があって、1つは現実そっくりだっていうことと、もう1つは現実ではないってことね。現実ではないってことね。そして、これはまあ映画って今比喩で使ってるんだけども、まあ本当の映画ですね、本当の映画としてやればどういうふうに映画作るかっていうと、あるいはどういうかというと、このように存在しないものでも映画にしちゃいますよね。わかります？ゴジラなんて存在しないじゃないですかね、もともと。だからゴジラっていう本当は存在しないものを題材にゴジラ映画で作っちゃいますよね、平気でね。そして一旦作っちゃったらゴジラが大暴れしてものすごく怖いですよね。もう自衛隊も何にもあの通用しなくてね、怖くて逃げ惑って、でゴジラってあの私の住んでるとこから上陸していくので私 もう巻き込まれてるんですからね。だからどういうことかっていうと、この世には実際には存在しないものをまるで存在するかのように作るのがまあ映画ですよね。まあもちろんドキュメンタリー映画とかもあるけど、まあいくらでもそういうものを作れる。だけどまあ皆さんそれだってそれは映画だからそんなあのないものを作るのは当たり前でしょうって言うかもしれないけれどもあの何を言いたいかっていうと、我々も全く同じことをしてるってことですね。どこで、ここでですね。いいですか。皆さんの我々の心で、でそれが分かればこの世界の秘密っていうのは分かります。この世界の秘密、不思議だったでしょうね。 A さんという人は私にとっては悪い人なんだけど、ある人は A さんのこと大好きで、どうなっちゃってんのって。だって A さんという人は客観的に存在している人だったらば、あの理解できないじゃないですか。この A さんって本当にいい人なんですか、悪い人なんですか、どっちか決めてくださいってね、決まんないですよね。なぜ、当たり前なんですよ。それは皆さんは一人一人が A さんの映画を見てるだけなんですよ。だから A さんっていう人をどんな映画にも仕立て上げられるわけね。 で一旦映画になっちゃったらばその人はもうリアルだからね。要するに存在すらしてないゴジラを映画として仕立てたらゴジラはリアルじゃないですか。だけどゴジラ存在してるかという人してないですよね。だけど A さんという人は田中さんね、鈴木さん、佐藤さん、何でもいいんですけども、これは実在の人物だったわけね。だけども実在の人物を使いながらその人を映画の中の人にしちゃう。そして皆さんはもう好き勝手に佐藤さんの映画、佐藤さんという人を映画の中で好き勝手にできる。これが全てなんですよ、この世界の。いいですか。だから皆さんが憎んでやまない佐藤さんは皆さんが勝手に作った佐藤さんなんですよ。だから別の人は佐藤さんいい人だと思うし、佐藤さんは大好きだしね。皆さんが作った佐藤さんがリアルだったらば誰も佐藤さんのこと好きじゃないじゃないですか。誰も佐藤さんを愛さないじゃないですか。だけど不思議なことに佐藤さん人気があるんですよね。不思議ですよね。なぜ。それは一人一人がみんな勝手に佐藤さんの映画を作ってるから、鈴木さんの映画を作ってるからですか。こう見た方が圧倒的に安全です、皆さんがこれからの人生を生きる上でね。そしたら例えば皆さんは長い間 A さんという人に苦しめられていたとするじゃないですかね。皆さんは被害者で A さんは加害者でですか。どうするんですかこの先。本当にA さんを憎み続ける人生を送るんですかって、そういう話になりますよね。もう謝罪と賠償を求めるんですかね。謝罪とね、ね、で24時間 A さんのことを考えるんですかって、そういう話になりますよね。ですか。だけどももしそれが全部自分が作ったものだったらば逆は何ですか。作るのをやめることができるって話なんですよ。皆さんは一瞬のうちに被害者であることをやめることができるわけね。これはいいニュースですか悪いニュースですか、どっちですかね。これ客観的に見ればいいニュースじゃないですか。もう被害者である必要ないんだから。だけど皆さん許せないですよね。だってあんな私にあんなひどいことした A さんのことをどうしても許せないと思うわけですよね。で私が被害者であることをやめちゃったら A さんがなんか無罪放免になっちゃってなんか理不尽に思いますとかね、いうふうにまあ普通なるわけなんですよ。ですか。だけどですか、皆さんの今後の人生のことを考えると、ね、今後の人生のこと考えると、被害者のままでこの残りの人生を過ごすのと被害者であることをやめて自由な人生を生きるのどっちがいいですかね、でそういう話になってくるんですよ。ですか。はい、まあでもねちょっとねそれちょっとまだちょっと今ハードルが高くて、ハードルが高いっていうのはなぜかっていうとこの映画っていうのがまだ全然ピンときてないはずなのね。で、この問題は第5図なんですよ。第5図、これ不思議な絵ですよね。見えます、この、この四角い、ね、あのがいて、その下にこのこれは座禅してる人の姿ですよ。この座禅してる人の姿ね。いいですね。あのこれ不思議な絵なんですよ。これは私の師匠の師匠の内山光昌という人が、1970年代に描いた 絵で、ね、でしばらくあの誰も注目してなかったんだけども、まあ、ここ数年の間に私とか永井仁さんとか、ね、一生さんとかが注目して、まあ、非常に論じて、ね、いる話で、これどういうことかっていうとですか、さっき皆さんが A さんを憎むのも A さんも全部それは映画だと言いました。つまり実はこの第四図っていうのは何を隠そう映画の世界だった。納得いかないですよね。皆さん事実だとこれ これが客観的に存在する世界だとみんな思ってるじゃないですか。で私はこの人だと思ってるじゃないですか。ねえ、ですか。いい。ところが皆さんは実はこの人なんですよ。ですか。だから皆さんこの人ね。だから今日なんていうかな、世間世界はこういうもんなんだと思っちゃっている常識の範囲の中でマインドフルネスというのは理解できないっていうね、最初言いましたけども、どういうことかっていうと、だって話がここで全然違ってきちゃうでしょ。皆さんはこの中の一人なのか、それともこの世界の外にいる人なのかっていうね。これで世界の前提条件が全部狂ってきちゃう、違ってきちゃうじゃないですか。ですか。ね。だけどもこれはね、皆さん方にとって思っても見なかったようなことをのはずなんですよね。これは単にヨガやってダイエットになるよねとかね、怒りをなくせばちょっと健康になるよねとかね、自律神経を整えればよく人生がうまくいくよねとかね、そういうレベルの話とはちょっと違うわけ。だって自分がどこにいるのかっていうのが全然違ってきちゃうんだから、自分がこの世界の中のこういう一人に過ぎないのか、自分っていうのは世界の外にいるのかっていう話になってくるわけね。ですか。ちょっともう私は手加減しないですよ、このあたりね。もう手加減する話だったら自律神経整えば人生うまくいくよとかね、そういう話だったらいくらでもする人いるからね。そうじゃなくて、皆さんっていうのは実はこの世界の外にいるっていうね、そういう話、これはどうですかね。多分この部屋にいる人全員ピンとくるはずです。なぜピンとこない人はこの部屋にそもそも今日来ようとは思ってないから。今日間違えてきちゃった人いるかもしれないけど、そんな まずないでしょう。だいたい私のことを知った上で来てるじゃないですか。でこの本、まあ、一応さらっと読んだかなんかでね、私も全く知らないで来た人はいないはずなんですよ。ってことはどういうことですか。皆さんはうすうすと私っていうのはこの世界の外にいるっていうことを感じているはずです。感じていなかったら今日今ここにいないですよ、本当のことを言って、ね、となると話なんか全然違ってきません。そもそも人生そのものは違ってきません。皆さん今まで何怖かったの。死ぬのが怖かったんでしょ。なんでだってこの人ってやがて死んじゃうからね。で死んじゃったらどうなるの。何もなくなるわけね。だって死ぬっていうのは何ですか。だって肉体がなくなるってことじゃないですかね。肉体がなくなった時に脳みそもなくなるから、脳みそがなくなったら意識とか心もなくなるから、要するにゼロになっちゃうわけね。それが怖かっただけじゃないですか、ね、で私自分の祖母もそうだし、自分の愛する人もそうですよね。自分の愛する子供たち、奥さんたち、旦那さん、親、ね、まあまあまあ一番リアルな親ですよね。親がもっと年上だからね。だから親を失うっていうことはそういうことじゃないですか。親を失ったら親はゼロになっちゃって、こんな辛いことないですよね。ですか。だけどもここになったらどうなるのかなってね。もし我々の本質が世界の外にあるとしたらどうなんですかね。どうなんですかね。死ぬってことはもうないんですよ。それヨガで言ってません。ヨガで言ってますよ。ヨガの目的何ですか。死なない世界に行くことでしょ。それちゃんと言ってますよ、ヨガの人は。最近のヨガの先生は言わないかもしれないけど、何千年前のねヨガの先生たちちゃんと言ってますよ。不死の世界があるってね。 で、だけど皆さんそんなのまともに受け取ってこなかったじゃないですか。そんな死なないはずなんかないってね、人間みんなどうせ死ぬんだからってそう思ってきたじゃないですか。だけども、まあ、それそうなんですよ。あの世界というのはこういうものだったらどうせみんな死んじゃうんだから。だけども、世界っていうのはもし皆さんの本質がこうだったらね、この外にいるんだったらば皆さんは死にようがないんですよ。死ぬのはどうせこの人たちだから、ね、ですか。でこれは皆さんが、まあ、皆さんも今日まだピンピンと生きてるからあれだけどもまあどうせもう皆さん愛する人失ったでしょね。え、愛する人誰も死んでいないなんて人いないじゃないですか。元おじいさんおばあさんもいないじゃないですか、ほとんどはね。で両親を失った人ももう多分いると思いますね。私も父親を失った、母親はまだピンピン生きてるんですけど、94歳でねでまあ残念ながら若い子供ね、子供もちろん子供の若いけども子供を失っちゃった人もいるだろうし、あるいは旦那さん奥さんを亡くなっちゃった人もいるだろうし、あるいは親友を失っちゃった人もいるだろうしね。まあね、だけどその時に何て言うかな、これはね私も経験してるんだけども、父は私の父が、もう何年前だ、3年半前か3年ぐらい前ですね、亡くなって。で父親はまあ確かにもう心臓止まって息も止まって動かなくてでやがてはもちろんね、ダビに伏したから骨になっちゃってね。だから私全然悲しくなかったんですよ。不思議なくらいに悲しくなくて、全然打ちのめされなくて。でなぜかって言ったらば、こんなの関係ないよってね。その肉体が消えるとか消えないっていうのは全然関係ない。だから父親っていう存在にとって父親の肉体っていうのは全然本質ではないってことね。だからその肉体が消えあろうが消えようが、それと父親とは一切何の関係もない。だから肉体が消えても全然関係ない、その存在は関係ないっていうことが、もし皆さんがねこれが分かれば本当に分かりますですか。でこれはねもう本当に一方案の人たちがみんな感じ始めていることで、まあ一方案の人は結構我々だと思う、大体親が亡くなっていく年代に入っちゃってるので、結構もうここ 1,2 年、ここ本当に2年ぐらいの間に結構もう立て続けにね、父親亡くしましたとか母親亡くしましたとか立て続けに出ちゃって、だけどもみんなそれぞれの人が実は母親の肉体が父親の肉体が消えるってことは全然大した問題じゃないんだってことを実感している、実感してきたんですよ。それなぜって言ったらば、私の本質はこの世界の外にあるから、ね、ですか。つまり 何が言いたいかっていうと、今日の話は、今まで皆さんが世界っていうものはこういうもんなんだと勝手に思い込んでいたものですか。その世界にいる限り残念ながらマインドフルネスとか、理解できない。で残念ながらすみません、ヨーガも理解できないです、その世界にいる限りですか、ね、あるいはもう、なんかものすごくつまらないものにしてしまう、ヨーガもマインドフルネスも。でマインドフルネスとかヨーガを本当に理解しようと思うんだったらば、この世界のあり方ね、つまり皆さんが、世界というのはこういうもんで私っていうのはこういうもんなんだと思い込んでいたその、常識ですね、思い、まあ、常識って思い込みですね、 良識じゃないんですよ、思い込みなんですよね思い込みを手放して本当のあり方を、分かってもらえ分かるってことが大事 で本当のあり方っていうのはこの第五図のあり方ですね。ですか、皆さんっていうのはいかにもこの、登場人物のように見えて実は本当の本質はこうなんだっていうことですね。つまり、私はあの、第四図第五図って言い方もするけど、私毎年いつもインドへ行ってインドでインド人に向かって話すんだけど、それはちょっと使えないので、そういう時はダブルストラクチャーってね、二重構造って言い方をしています。要するに我々っていうのは二重構造をしていて、一方でははい確かにこういう世界の登場人物でもある、でも一方では我々の本質はこうでもある、そういう二重構造をしている、ね、でこの二重構造になっているっていう前提のもとにヨーガも成り立ってるし、マインドフルネスも仏教も全部成り立っている。そしてこの二重構造だっていうことは、これはどんな人もそうってことなんですよ。何人だろうか、男だろうか、女だろうか、年取りだろうか、年は関係ないですよ、年齢関係ないし、国籍も関係ないし、宗教も関係ないんですよ。ですか、要するにこういうただ事実があるっていう話なのね。でその事実を、この事実は非常に分かりにくいです。でこの分かりにくい事実をなんとかそれぞれの宗教が表現してきた、だからそれぞれの宗教が表現してきたことって突拍子もない表現でするわけね。ある宗教なんて言ってるか知ってます？なんかやり手ブスブス刺されて死んじゃった人が3日後に蘇ったって言うんですよねこの話信じきれないじゃないですか。死んだ人がどうやって蘇るんですか。だけどもその3日後に蘇った人をその宗教は2000年間崇拝してきたわけね。でそのブスブス槍でブスブス刺された姿を一番大事なところに置いてきたんですよ。不思議な宗教ですよね。だけどこれを見ればあこのことを言いたかったのねってのが分かるわけね。つまり我々は20この一人、あなたはこの一人である、ね、相葉さんはこの一人である、だけど相葉さんはこの人でもある、こういうふうに二重構造になってる、ね、だけどある宗教、キリスト教だけどねはイエス様という人が十字架の上で、殺されちゃったわけですよね。殺されちゃって、でそれで引きずり下ろされて岩の中に掘り投げられて、もう全部むしり取られてね、ものすごい最悪じゃないですか、惨めですよね。ねでそれでなんだけど3日後そこへ行ったらもぬけの殻で、で向こうからイエス様がやってきて「おはよう」って言ったっていうね、ちょっとバカにしてるんじゃないのってねいう話じゃないですか。だからそれもテキストにそう書いてあるからってそれが事実とは思うってことじゃないでしょうと言えばそれまでなんだけども、でもこれはものすごく真実を語っていて、でどういう真実かっていうと、我々はあまりにも自分がこうだと信じきっちゃってるわけね。自分がこうだとこっちの方ね、第四図の方ね、信じきっちゃってる。だからなかなかこの自分が第五図の存在だってことは分かんない、ね、だからこっからここへ行くためにはやっぱりこの第四図としては一回死ななきゃいけないっていう、そういう事実ですね。でこの人がこのままなんかそのまま生きていたらなかなかこれ分かんなくてだからこれは一回死なないとこれが分かんないよねっていう事実を非常にドラマチックにしているのがキリスト教で、でだからそうなってくると それはもう2000年前にある人が殺されたよね、そしたら3日後によみがえったよねっていう、まあそういうある意味おとぎ話っていうか突拍子もない話から、実は我々自身が一旦死んだことによってもう一回よみがえって、我々の本質はこうだって知るって話になるわけですね。いいですか。2000年前の話じゃないんですよ、ね、で、ある宗教は、ある宗教はあなたはもうすでに完璧だから何もしなくていいんだよ、あなたはただ座ってればいいんだよっていうことを言うわけね。で、そんなこと言われてもみんな困るわけ。だって私全然完璧じゃないし私完璧じゃないし、なんかもうぐちゃぐちゃしてるし、でこれでただこのまま座ってればいいって言われたって困るんですってね。まあこれ仕方ただですけどねだけど、これが本当に分かればもうこの人はもう何もする必要なんかないわけ ね。だからこの人が、この大骨のこの人がね、ただ、この人であればいいっていうことを示すために、ああもう要するに士官ただすればいいんだよね、士官ただただ座ってればいいんだよねっていう話になる。あるいはまあもうここ名古屋だからね、信州王国ですから言いますけども、今日はちょっとお友達来てないんだけども、生阿弥陀仏でもう十分なんだね。ナームっていうのはもう全てを捨てて阿弥陀様に帰依をするってことですね。どういうことです か。この人がもう頑張ってなんかひいひい言いながら生きてるってことじゃないわけね。でこの人はもう全てを捨てて、自分の存在っていうのはこういうもんなんだっていうふうに自覚する。でそれが南無阿弥陀仏 で南無阿弥陀仏だったらもう全てが完璧に整ってるよねっていう、そういう話ですね。ってことはどういうことですか。なんか宗教っていろいろあって、いろんなことはみんな適当に言って、でお互いに喧嘩し合って、でそれで喧嘩したくないからまあ適当に握手だけしてっていうね、今宗教間対話ってね結構人気ってあるんだけども、まあどうせみんな本音吐かないわけですよね。本音では俺たちが一番正しいぜと思ってるんだけども、それは絶対本音吐かないで、まあ、適当に握手して適当にねあれしてるだけですけども、だけどももしこれが分かれば、宗教間対話っていうのはもっと本質的になりますね。宗教っていうのはそれぞれ違います。なぜ？それは表現の仕方が違うから。でも表現の仕方が違うんだけども、言いたいことは全部同じなんですよ。要するに人間の本質ってこうだよねって言ってるだけなんですよ。で人間の本質はこうだよねっていうことを、いろんな表現で、ある宗教は、一旦死んで3日後によみがえるっていう言い方をした。ある宗教はもうただ座ってればいいんだよって表現をした。ある宗教はナーム、ね、全てを捨てて南無阿弥陀仏って言えばいいんだよって表現をした。ある宗教はあなたの本質はお不動産だよっていうねいう表現をしたね。真言宗さんなんかだとね、表現をした、ね、っていうことが分かる。そして、今まで自分が生きていた世界っていうのは、実は自分の頭が勝手に作った映画の世界なんだっていうことが見えてくる。そうするとこの世界の中で行われてきた非常に不思議なこと、私は A さんの被害者で、 A さんって極悪非道の人と思うんだけども、でも世間の人は別に A さんのことはそう思ってなくて、 A さんの人をいい人だと思う人も多いし、 A さんが大好きだという人も結構多いから、 A さんという人がいい人なんだか悪い人なんだかもうよく分かんないっていうのも、それは分かるじゃないですか。だって私は勝手に A さんという人を悪い人っていうふうに映画で作っていたってことになってですか。でその時に、じゃあ私は A さんの被害者であると思って30年間生きてきたんだけども、じゃあ私の30年は何だったのっていうとなって、この30年を無駄にしたくないって思って、で A さんの被害者であることを続けるっていう選択もありますよね。多くの人がそうします、実は。だけども30年経って、30年かかってようやく私は 私の心がそういうふうに勝手に映画を作ってしまうもんなんだってことを習った。でそれによってもう私は映画を作らないっていう決意をした。で私はもう今まで30年間被害者だったけど、もう今日からは被害者であることはやめる、ね、ってこともできるわけね。いいですか。はい、今日の話、要するにマインドフルネスっていうのは、皆さんが普通に思っている世界、思っている世界を、前提条件として、理解しようとすると何が何だか分かんなくなる、ね、でそうではなくて、この今まで自分が思っていた世界を一旦棚に上げて、実は私の本質は、第五図なんだっていうふうに、理解すると非常に、分かりやすくなります。ですか。それでね、はい、じゃあそれで、じゃあヨーガっていうのがこれだけ体を重要視するのはなぜってなるじゃないですかね。でもまあよ、ただ問題、間違えてほしくないのは、まあ普通ヨーガスタジオさんでやっているのはアーサナっていうもので、まあプラナヤもやるとこもありますけどもね、だけどそれはあくまでも大きなヨーガっていうものの一部なわけですよね。アーサナが全てじゃないわけですよ。でまあ、普通のアシュタンガってね、8つの段階の、ね、とこ見ればアッサナっていうのが3番目で、プラナヤマが4番目 でその後4段階全部瞑想になって、ね、最後がサマーディって、ね、なってますよね。サマーディって何でしたっけ。サマーディ簡単なんですよ。もうただこれを本当に分かるってだけで、ね、第五図が、ね、じゃあなぜこの体っていうものにそれほど、重要視するのか、ね、でこれはこのあとね、トイレ休憩のあとやるからちゃんと、説明しておきますと、この、私らが、このいかにもこの客観的な世界、ね、と思い込んでいるものはみんな私らがの心が作った映画だって話しました。でその映画を作っているのは、じゃあちょっと映画館を想像してね、映画館を想像して。映画館どうなってましたっけ。座席があって、皆さんそこに座っていて、で目の前にスクリーンがあって、でスクリーンにいろんなものが展開しますよね。そして皆さんの上の方にこうやってプロジェクターがあって、プロジェクターからスクリーンに投影されていて、でこれが映画館ですよね、簡単に言うと。ですか。でこのプロジェクターっていうのは何かっていうと、我々のこの心ですね。実は投影してる、映画作ってるじゃないですか。今皆さんもういろんなこと考えてるでしょ。もう10年前のこと思い出しちゃってるじゃないですか。1週間前にあの人に言われたあの場面が蘇っちゃってるじゃないですか。ねえ、月曜日に非常に重要なアポイントがあるけども、その時にもしかしたら失敗するんじゃないかっていうね、失敗する場面がもうありありと浮かんじゃってるじゃないですか。ありありと映画上映してるでしょ。わかります。上映、映画作ってますよね。ですか。そして不思議なことに、今皆さんはマイソル8のスタジオにいるはずなのに、いいですか、今は2018年の2月なんだか23日ですよね、2018年の2月10 23日の3時40分なんだけども、もうほら皆さんもう1週間前に行っちゃってるじゃないですか1年前に行っちゃってるじゃないですか、ね、半年後に行っちゃってるじゃないですか、ね、もう勝手にどっか行っちゃってるでしょ。勝手にどっか行っちゃってる、どういうことですか。それは1週間前の映画の中に皆さんは心が入っちゃったところですね。月曜日の 映画の中に皆さんの心は入っちゃったってことですね。ですか？ですね。で、その時に忘れているのは何ですか？皆さんの体なんですよ。体なのね。体をすっかり忘れて心だけが映画の中に入っちゃってる。ね。だから今我々は皆さんようやく自分が映画の中に入っているってことは分かった。今まではそれすら分かんなかった。皆さんはこれは現実だと思うから、あくまでもあの加害者のね A さんを憎んで、なんとか A さんから謝罪と賠償と謝罪をね求めてきた。でそれだけが私の人生を切り開くものだと思い込んでいたけども、なんか今は全部それ全部映画だったなって分かってじゃあそれをどうやってそこから解放したらいいのとなった時に、今までと逆のやり方ですね。つまり体を忘れて映画の中に入っていたとしたら、逆に言うと体を思い出す、体の感覚を思い出す。そして何を知るんですか？皆さんは映画の中ではなくて映画館にいるんだってことですね。映画館の椅子に座ってるんだっていうことを思い出す。体の感覚を通して。今までは椅子ではなくて、椅子の上ではなくて、皆さんの心は完全にスクリーンの中に入っていた。だからスクリーンの中から出てきて、この椅子に座っている自分の体の感覚を思い出す。ね。ですか。で、そのためにこの体っていうものを重要視する。で、その時に、でもね、皆さんは、椅子にただ座ってたんじゃないんですよ。皆さんは、椅子に座りながらいろいろハラハラドキドキしてたわけでしょ、ね、非常に激しい憎しみだとか、非常に激しい怒りだとか、非常に激しい欲望だとか、ね、非常に激しい嫉妬だとかね。で、そういう感情っていうのはただ感情としてあったかっていうと、そうじゃないですよね。そうじゃないですよね。怒った時、皆さんはどっかグーって体緊張するでしょ、ね、ムカムカってして体緊張して、うわってきて、うわってきて、うわってきて、うわってきて、うわってきてね、全部この体でいろんなことが起こっているわけじゃないですか、ね、そうするとこの体っていうのはどうせ歪んでくるわけね。どっかものすごく硬くなってきちゃうわけね。ギューって握りしめてたら、この野郎と思ってたら、ここら辺がガーってねなってきて、だからもうさまざまな歪みだとか凝りだとか、何かもうこのギューッとした感覚とか、うわーってうわーとかね、それがもう全部この体の中にあるですか。だから、まあ、映画っていうと映画は存在しないんだけども、その存在しない映画に向かって皆さんはさまざまなリアクションをしてきてしまって、そのリアクションの後は皆さんの体の中にしっかりと実在します。わかりますね。で、それを今何とかしなきゃいけない、ね、ギューッと握りしめて、体がもうこんなに歪んじゃってね、体がこんな風に歪んでたらこれ直さなきゃいけない、ね、これがギューッとなって、ここらがギューッと固まってたら、これもほぐさなきゃいけない、ね、だからそういう風にして、自分の体をケアしていく、ケアをしながら歪みをほぐしながら、そしてだんだんと自分の体の感覚を思い出すことによって、皆さんは今ただこの椅子の上に座っている自分を感じる。で、その時に皆さんはもう本当にゴジラが怖くてたまんなかった、ゴジラが暴れまくってね、え、皆もう尻尾でもう全てを破壊して、どうしよう、どうやったらゴジラが逃れられるのと思って椅子に座ったら、何ですか、ゴジラ存在します？しないですよね。だから皆さんはもうゴジラが存在しない世界にいる。だからもう皆さんも何にも心配する必要のない世界にいる、ね、 だから今日最初にね、怒りがなくなれば皆さん健康になるとか、ね、そういう話だったらいいよねって話をしたんだけども、だけど無理だったですよね。それはそうなんですよ。皆さんがゴジラが暴れまくる世界にいる限り、皆さんはゴジラを憎まざるを得ないし、恐怖せざるを得ないんですよ。そこでゴジラに対する怒りをなくさなきゃいけないのは、これは無理ですよ。無理なわけ。だけども今皆さんうわーってゴジラどうしようどうしようどうしようどうしようと思って、でも気づいてみたら、映画館の座席に座っていて、ね、ゴジラいますか？いないですよ。いないの。いないのよ。ね。そのゴジラが皆さんの映画館の座席を破壊するってことはないんですよ。なぜ？ゴジラはこの映画の中にしかいないから。ね、いいですか？そしたら皆さんはもうネガティブな感情を持つ根本的な理由がもうないのね。皆さんはゴジラの世界、ゴジラが大暴れする世界にいる限りはネガティブな感情を持たざるを得ないんですよ。でそこで怒りをなくせば健康になるよねって頑張ったって無理ですよ、そんなものは。ね、あどうせ頑張って、あはい、ゴジラに対して怒ってはいけない、ゴジラだって生き物なんだからとか、ね、なんか言っちゃってね、いやゴジラに対して怒りを持たないようにしようと思って、うーんってやって、でもまだ怒ってると思って、怒りが消えない自分はに対してまた怒っちゃってね。でそんなことばっかりじゃないですか。で修行の名のもとにみんなそう、さらに怒りをなくす修行してる人たちみんな怒りっぽいでしょ。不思議じゃないですか。ね、怒りはどんなに悪いことかなんて、ね、喋ってる人が一番怒りっぽくて、なぜって言ったら怒りは良くないと思ってるから怒りを消そうとして、でも消えないから怒りが消えない自分に対してさらに腹が立ってくるって、もうその悪循環ですよね。ですか。でも今私らはゴジラが大暴れする世界の外へ出ました。でそうするとネガティブな感情を持つ理由が根本的にもうないんですよ。ないわけないよね。だってもうゴジラいないんだから、ね、でだけど今やんなきゃいけないのは、でもゴジラがいると思ってもう皆さん反応してきたら、ね、相葉さんもギューッとなってグーッとグーッとなってもう相葉さんの体もいろいろ歪んでるわけですよね。だからこれをほぐしていかなきゃいけない、ね、でこれは実在します。この歪んでこうなってこうなってこうなってる体はね、だからこれをきちんとほぐしていく。どこで？この映画館の椅子の上でですよ。ゴジラが大暴れする世界でやったって無理ですよ。ほぐした途端にまた相葉さんギュッとなってこうなってまたなるからね。ですか。だから我々はゴジラが大暴れする世界から出て映画館の椅子に戻って、でそこでこのゴジラに対して散々いろんな反応して結果としてさまざまないろんな歪みが出てきてしまったこの体を、まずはほぐしていくですね。でそのためにはまあヨーガとかね、いろんな自分でできなかったらもちょっと整体の先生にしてもらうとかね、まあ整体の先生に1ヶ月1回、まあ私も実は今1ヶ月に1回整体の先生に見てもらってるんですけども、まあ1ヶ月に1回整体の先生に見てもらって、であとは毎日ねヨーガなりね気功なりなんなりをしてねやっていくっていうのが非常に大事で、でもそれは絶対にゴジラが暴れまくる世界ではなくて、ゴジラの外の世界に戻ってってことね、映画館の上でですか。はいはい。でそうしていくと何が見えてくるかっていうと、この世界がね見えてきます。この世界が。でそしてまあこれ私が光の中のマインドフルネスという題名をつけたんだけども、なぜかというと、この人がね、この大仏のこの人が、この世界を今 見るんですよ。ね、わかります？この登場人物がこの世界を見るんじゃないんですよ。この人がこの世界を見るわけね。ね、なぜ？相葉さんは二重構造だから、相葉さんはここでもあり、この登場人物でもあるから。ね、だから、相葉さんは相変わらずこの世界を生きなきゃいけない、この登場人物として。でも同時にこうだから、 だからこの世界を見る目がもう全く違うわけね。違うわけ。で、この人がこの世界を見たときに、そこには好き嫌いとか判断とかもないですよね。わかります？これはそうじゃない。ここで言いながら、いいものに対して執着を持っててしまう、嫌なものでなんか憎んでしまう、あでもこんな嫌、執着とか嫌だとか憎しみとか持っちゃいけない、うん、持っちゃいけなくてもっと抑えなきゃいけないとかね、あなんか刺激が来るとあれだから、もうなんか何も刺激がないようにしようとかね、そういう話ではないんですよ。だからそんなことばっかりじゃやってるじゃないですか、普通修行って言ったらね。もう食べ物をね、いろいろ食べたら刺激を受けちゃうから、もう何も食べないようにするか、あるいは同じものだけを食べるようにするとかね、あるいはもう何を見たら何かを刺激を受けちゃう、もう何も見ないようにするとかね、それでもう一切何の反応もしないようにするって本当に頑張っちゃった人たちいるんですよ。知ってます？本当にそれを本気でやっちゃった人たちいるのね。でみんなおかしくなっちゃったけどねだけど我々は今はもうそんなことする必要なくて、こうなってて、でこの人がこの世界を見るものをマインドフルネスっていうわけね。でそれを見るのを、まあ、ヴィパッサナ、ヴィパッサナを観察するってことだよ。ヴィパッサナで観察する、好き嫌いなしに、判断なしに、そしてその人はものすごく強い、今日は全く話せなかったの、慈悲の目でこれを見る。そしてこの世界、この見た時にこの世界っていうのは実は光の世界でもある、ね、でこれ光って見えます、この世界は。この人がこの見たらと、ね、だからまあこれ光の中のマインドフルネスって言ってるだけで、だからあの瞑想中に光が見えるって当たり前の話で、あのだからまあこれもだからだからまあ光が見えるってことは全然大したことないし、俺は偉いんで話してもないし、あるいはね、日本の禅宗がやってきたように光が見えますって、お前光が見ると地獄へ落ちるぞって言ってね、あのもうそんな話をするなってね、なんかタブー扱いするとかね、でも全部話がおかしいんですよ。まあ要するに本質が分かんなかっただけなのね。ですか。はい。でそういうふうにあの光の中のマインドフルネスが流れてきます。だから、今の話をヨーガとつなげると、ヨーガっていうのは解脱を目指すものである、ね、単なるダイエットを目指すんじゃなくて、ね、じゃあヨーガ、解脱ってのはどこなの？私の本質はこの中の登場人物ではなくて実はこうなんだっていうことを知ること、ここにしか解脱はないわけね。ですか。だけども我々は散々この映画に過ぎないものをリアルだと受け取っちゃって、それに対して非常に激しいネガティブな反応をしてきて、ネガティブな反応っていうのはネガティブに体が反応してしまって、でその体にさまざまな凝りとか凝りがある、あのまあ専門用語を使えば結び目ですね、ノットがある、 KNOT の。でそれをほぐしていく作業を丁寧にやんなきゃいけないですね。でそれが朝の意味ですね。ですか。はい。でそういうことをやって、この私の本質はこうなんだとしてこの世界を見ていくことがマインドフルネスであり、ヴィパッサナであり、判断なしに、好き嫌いなしに、まあそれをウペッカーって言いますね。あのご縁家さん言った人なら分かるように、それは平静さってね彼は言いますけども、エクワニミティですね、でシャ、それを漢字だとシャって当てます、捨てるって当てますね。捨てるって何を捨てるの？好き嫌いっていうそれを捨てていく、捨てるってもう完全に落ちていくってことですね。ですか。でそしてこれ を深く味わうのがサマーディっていうね、これがヨガの最終地点ですけども、こうなりますね。はい。こうなればね、あのヨガもマインドフルネスも、ヴィパッサナーも悲観多座も生阿弥陀仏も、十字架の上での死と復活ももう全部同じだってことが分かるじゃないですか、ね、でそれぞれ の, あの にはそれぞれの特徴があって、で特にヨガの圧倒的な強みっていうのはこのどうしても反応してしまったこの体に残っていたね、さまざまなものをまずはちょっとほぐしていかなきゃいけない、ね、でそれをやってくださいね、このヨガスタジオさんなりね、なんなりで、ね、でそして初めて我々は、この世界へ入っていきますですか。で今からねやる瞑想の中で、まずはこのゴジラの映画ではなくて映画館に座っているこの自分に戻ってきます。でそのためにはまずは映画館に座っているっていうこの体ですね、体を取り戻す、ね、そしてこの人は、ね、大仏のこの人の特徴が今日全然話せなかったので、まあ、今からやるから慈悲っていうのが一つの大きな特徴なんですよ。でこの人は非常に強い慈悲を持っています。だから逆に言うと慈悲を持つことによってこの人に、ジャンプすることができるので、まあ後で慈悲の瞑想というのがあります。でその後に、この人はこの世界に対してね判断なしに好き嫌いなしにただ見つめることができる。でそれをマインドフルネスというわけね。でだから何やったマインドフルネスの対象は何だっていいんだけども、まあ、一番単純なのは吸う息と吐く息だからね、アーナパーナサティって言って呼吸瞑想します、ね、その順番でやっていきたいと思いますので、一旦ちょっとねトイレ休憩を取って10分ぐらいトイレ休憩を取ります。で帰ってきてからねちょっとね立禅をね立つ座禅をしてから入っていきましょうね。はい、じゃあねちょっと鐘を鳴らしますからちょっと吸って吐いていいですか。自分の体を思い出してくださいね、体を思い出して、そして今まで勝手に映画を作って勝手に映画の中にズブズブ入っていたそういうことを全部やめるっていう決意を持って、吸って吐いてしてください。